医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は先頃開催された日本ラクトフェリン学会第6回学術集会の総括と、2015年11月に名古屋市で開催される第12回国際ラクトフェリン会議に向けた展望について、日本ラクトフェリン学会理事長で名古屋市立大学特任教授の津田博之さんと、日本ラクトフェリン学会理事で独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構畜産装置研究所主任研究員の高山義治さんにお話しいただきます。
高山先生、今度の第6回のラクトフェリン学会の学術集会ですけれども、実行委員長としてどんなふうに見ておられますか？
今回のテーマがラクトフェリン機能の解明から利用に向けたグランドデザインの構築ということで、今年の学会は2004年に島崎先生のお世話で第1回のラクトフェリンフォーラムが開催されてから10年目の節目の大会であります。でラクトフェリンの多機能性ということを汎用いたしましては、ラクトフェリンに関する研究はますます盛んになっているんですけども、ここで一つのラクトフェリンの利用の方法として、今まで食品添加物ということでサプリメントとしての利用がされてきたんですが、これを今後医薬品として展開していくためにはどうしたらいいかということで、ラクトフェリンの医薬品としての利用を考えるということで、シンポジウムを開催いたしました。
どのような展開が見られますか？少しお話しいただけますか？
まず最初にそのラクトフェリンと一口に申しましても、実はヒトラクトフェリンとか牛ラクトフェリンとか、あるいはその結合型のラクトフェリン、鉄返り型のラクトフェリンって、さまざまな種類がございます。でそのラクトフェリンの機能をどのように評価していくかということについて、 NRL ファーマの桑田秀文氏にラクトフェリンのより緻密な品質管理を目指した麹構造依存活性の評価ということでお話をいただきました。またそのラクトフェリンを医薬品として利用していくためには、一つは組み換えラクトフェリンの、特に人の場合ですね、ヒトラクトフェリンの生産技術ということが非常に重要でございます。このことに関しまして、アサヒガラス株式会社の萩谷雄一郎博士に、分裂酵母を用いたラクトフェリンの発現株の樹立ということでご紹介していただきました。また東京工科大学大学院の佐藤敦先生からは、ラクトフェリンを投与したときに、いかにその有効濃度のラクトフェリンをそのターゲットとなる組織にいかに持っていくかという、そういうドラッグデリバリーシステムの開発ということ で、佐藤先生はペンカラクトフェリン、ポリエチレングリコールでもラクトフェリンを収束して分解を回避するということと、およびその FC との融合タンパク質を使ってラクトフェリンの生体内での分解を阻止するという、2種類のアプローチを取っておられましたので、佐藤先生の今までのご研究をご紹介いただいて、究極的にはこういう組み換えラクトフェリン、あるいはこういう収束ラクトフェリンを麹構造依存性の活性を評価していくということで、よりその医薬品としてのラクトフェリンを利用するために必要な技術を確立していただきたいということで、シンポジウムを開かさせていただきました。で後半の3人の先生方には、実際にそのラクトフェリンをそれぞれ外科外用剤、皮膚疾患、あるいはその関節リウマチ炎とか、あるいは炎症性及び血栓性疾患にそのラクトフェリンを用いた場合にどのような効果があるかということ、現状と展望についてご紹介いただきました。でこのシンポジウムを通じまして、今ラクトフェリンの技術開発に何が必要かということと、今後どういう展望があるかということについて、参加者の皆さんに情報を共有していただくことができまして、非常にシンポジウムとしては成功にしたというふうに考えております。
ラクトフェリンというのは万能医薬と違ってですね、タンパクそのものですね。でその分核が利用した医薬の開発ということで、非常に楽しみなところがあると思います。これからの医薬としての研究の発展が今度大きく社会に貢献できるということも期待できるので、我々としても頑張っていきたいですね。
そうですね。
今度一般演題のことですけれども、興味のあるお話が出ました。大きく分けますと、ラクトフェリン自体の特性を利用したもの、あるいは世間でいわゆるメタボシンドローム、肥満予防、あるいは高血糖の調節、あるいは高使用効果、あるいは全く予想外なことから分かってきた鎮痛効果から放射線被曝に防御作用というのも最近論文になりました。あるいは歯科学領域 で航空衛星ですね、そういうようなことでの研究が広がってきましたが、高山先生としてどんなところが今回興味あったということでしょうか。
そうですね、まず一つは高コレステロール作用とか血糖調節作用に関しましては、今までにそのラクトフェリンがなぜ高コレステロール作用を持つかということについて、ラクトフェリンがその脂肪細胞への分化を阻害してその脂肪蓄積を阻害すると、あるいはサイクリック AMP の濃度を上げてやることで脂肪細胞でその脂肪分化を促進する、こういう作用があるということが分かってまいりました。ライオンのグループに研究の成果によりますと、ラクトフェリンがそのコレステロールの排出を促進すると、ラットでそのラクトフェリンを経口摂取させますと、糞中に排出されるコレステロールおよびその肝臓のコレステロールが減少するという新しい現象を見つけまして、小腸内の環境におきましてそのコレステロールはミセルで過剰化されるということで、ラクトフェリン吸収が進行するということです。でその一つのメカニズムとして、ラクトフェリンがそのコレステロールの過剰化を阻害するという一つの新しい可能性が示されたということで、目新しい研究じゃないかと考えております。
特に肥満予防というようなことでコレステロール吸収阻害ということに発展してきましたが、これはもうすでに医薬としてコレステロール吸収阻害剤というのは一般に用いられてきていますので、この別の方面からラクトフェリンの分割からこの方向に発展していくというのは非常に展望が開けてくるという気がします。
そうですね、あともう一つ注目してますのがラクトフェリンの抗炎症活性ということを研究で注目されております。例えばそのリュウマチモデルである SKG マウスにラクトフェリンを経口投与した場合に、骨の炎症が抑制されて、あるいは好中球の侵入が抑制されて骨の破壊とか、あるいは軟骨破壊が抑制されると。で、そのメカニズムとして一つはその炎症性サイトカインである TNF-α の産生の抑制されるという研究発表がございました。またその同じラットの関節炎モデルを用いまして、リポゾーム化ラクトフェリンを用いたところ、抗炎症作用があってこの関節炎の症状を緩和するという研究、あるいはこれは医療ジャーナルでお話があったと思いますけども、活性化された好中球からクロマチン繊維が放出されるという、その熱という現象をそのラクトフェリンが阻害する効果を持つと。で、今まで一般的にそのラクトフェリンが抗炎症作用を持つとかいうことが言われてましたけども、そのメカニズムの一つとして好中球による外来の異物の補足現象をそのラクトフェリンが直接的あるいは間接的に制御しているのではないかと、これは非常に面白い知見だと思います。
それに関連しますけども、好中球からのいわゆるラクトフェリンの放出ということになりますと、私はすでに論文になっておりますが、大腸ポリープの縮小作用をすでに発表しております。その時に、実は牛のラクトフェリンを食べることによって、体内の自分のラクトフェリンが増えるということを見つけております。そのメカニズムは今までよく分かっていなかったんですけれども、今のような発表から見ますと、先生がお話しされた熱というメカニズムによって好中球が放出されていくと、そういうようなことが分かってくると、これまたラクトフェリンの体の中における高使用効果、腫瘍の成長を抑えるというようなことにもつながっていくと思って、非常に今後の研究を楽しみにしております。それから他に鎮痛効果と放射性被曝防御効果という、これもラクトフェリン自体のタンパクがどうしてそうなるんであろうというようなことにもありますが、その辺は先生どういうふうにお考えでしょうか。
そうですね、まずその鎮痛効果についてですけど、組み換えラクトフェリンを静脈に投与することで鎮痛作用を示したということで、それが生のラクトフェリンよりも FC との融合タンパク質を投与するということで、その効果がおそらくこれはラクトフェリンの血中での分解が回避されて効果が延長されたということで、非常に面白い研究だと思います。ただ実験動物に対してその鎮痛作用を評価するということはなかなか困難ですので、今後ラクトフェリンの中枢神経系に対する作用というのは非常に注目されるテーマだと考えております。昨年開かれました第11回目の国際ラクトフェリン会議でも、中枢神経作用に対するそのラクトフェリンがいかなる効果があるかということを、例えばその行動テストバッテリーを用いた研究の経過というのが非常に多く報告されておりまして、参加者の注目を集めておりました。ただパブリケーションの論文レベルになっているのはまだまだ少ないので、これは第12回の国際ラクトフェリン会議、それ以降の今後の研究の発展が待たれる分野だというふうに考えております。
特に最近になって歯科学領域での応用が広がってきましたが、 航空衛星だけにとどまらず、またいろんな航空内の炎症その他に広がってくると思うんですけれども、その辺についての今回の学会から見た展望はいかがでしょうか。
やっぱりそのラクトフェリンが歯周病菌に対して例えば抗菌作用を示すとか、あるいはその抗炎症作用を示すと、あるいは骨芽細胞の機能を促進させて破骨細胞による骨吸水を抑えるという、こういうのは全部その全ての因子がその歯周病という口腔内疾患に対して抑制的に働くという、これで一つのラクトフェリンのアプリケーションの方向として非常に有望な分野であると思います。今回も歯学分野の先生から何台か一般演題で応募をいただきましたけども、今後も臨床ラクトフェリン研究会と協力していくような形で、ますますこの歯科分野におけるラクトフェリンの利用ということが広がっていくというふうに考えております。
そうですね、これも非常に楽しみにしております。
それでは来年の11月には津田先生の地元である名古屋で第12回の国際会議が開催されますけれども、この国際会議とはどのようなものをして。
はい、2年おきに開かれておりまして、今年で12回目ですから、創立から24年ずっと開いている学会です。今度は国外ですね、アメリカ、ヨーロッパ、それからオーストラリア、お隣の中国から韓国からもラクトフェリンの研究者が集まってきて、その成果を発表し、そして知識の交換をするという会であります。で、これが大事なのはですね、やはり一つの国でやってると一つの方向に入ってしまうとか、そういうことありますが、国際会議をやると意外と違うところで違うことが起こっているということが非常に勉強になるということがあります。まあ、新しいことに気が付くということと、さらに非常に進歩しているところがあって、それから情報を得て、さらに自分たちのところの研究の発展に参考にするというようなことがあって、大事な会議であります。で、特にこの会議はですね、日本からの参加者が一番多いわけでして、毎年50演題ぐらいあるんですけれども、3分の1が日本から。そしてその内容についても日本がかなり進歩していて、特に高山先生が主催された国内学会でも新しいところがどんどんできていますので、そういう意味では注目を浴びる発表がどんどん出てくるということを楽しみにします。で、もう一つはこの国際会議でやるというのは、このラクトフェリンというのは分子量の大きなタンパクです。で、それぞれが例えば食べますと、お腹の中で消化されたいろんなペプチドですね、タンパクが分解された、その分核がいろいろな作用をしているだろうということですが、そういうことになると違った作用をしているという物質に対してどうアプローチするか非常に難しくなってきます。特に医薬としての利用になると、創薬ということになると非常に時間もかかるし、エネルギーもいるということになる。そうするとやっぱり国際的に知恵を集めた方がいいということになります。そういうわけで、このラクトフェリン学会に集まる人たちは医学だけにとどまらず、多くの分野、タンパク屋さん、あるいは農業関係の人、あるいはがんの関係者、炎症の関係者というように違った分野の人が集まって、世界レベルで知恵を出し合うということですので、意義のあるものですし、それから新しいこともどんどん分かっていくと、そういうことで今度の学会もの結果楽しみにしております。これは非常に特徴のある学会でして、部屋は一つで5日間連続で討論しちゃうと、1演題が20分から30分ということでじっくりやる学会ですので、そういう意味でも熱心な討論ができるというふうに考えております。
今度の国際会議のポイントと注目点は、
大きく分けますとラクトフェリンの構造ですね、その構造からどういうことが期待されるかということ、それからそれを何かの生物作用を起こるにはリセプター、受容体がいるわけですね。そのリセプターが実はまだきれいに分かっているわけではありません。それを見つけ出そうという努力がもうしのぎを削っているわけですけど、新しい結果が出つつあります。それから免疫学的な作用ですね、免疫力を高めるというようなこと、それについて免疫屋さんが多くの視点から発表する予定です。それから細胞増殖に対する影響、さらに先ほど高見先生が言われましたような代謝病に対する視点、それから病気のバイオマーカーとして使えるのではないかと、そういう話も出てまいります。あるいは乳児幼児の健康管理にラクトフェリンは、当然これは初乳に入っているわけだから天然にあって、それがいろんな役割をしているんですけれども、それをきちっと読み解こうという研究も地味ながらどんどん進んできております。それから先ほどの国内学会でありましたように、好中球に注目して、好中球から出るラクトフェリンが生体内のホメオステーシスですね、いかに保っているか、それから感染があった時にどうそれに対して働いているか、あるいは腫瘍の発生があった時、腫瘍細胞にしてどういうふうに作用しているかということについて詳しい発表が出てくるはずです。さらに今度は医薬の方でタンパクの分核ですね、これを今度は分解していくんでなし、それと同じタンパクを作ってリコンビナントと言いますが、 それを作って医薬として、それらの観察された現象ですね、対してその分格がどういうふうにしてなっているか、ある分格の違いによってどういう作用が違ってくるか、そういう話も毎回出ておりますので、さらに前に進んだ話が出てくることが期待されます。さらに、まだ何が出てくるかという期待もあって、そこにはノベルユーズ、新しい展望、あるいは使い方という話も組んでおりますので、こういうふうに多岐にわたっておりますが、多岐にわたっている分だけいろいろなこと、さらに集中的な発表をやるので、それを掘り下げた話ということが出てくるものと、まあ、期待されております。学際的な学会ですので、皆さんの大勢の参加を期待しております。
私も参加いたしまして、もうこれで過去5回目になりますけども、出席してて思うのが、毎回毎回2年ごとにその新しいファンクションが出てくると、もうこれでやりきってしまったのかなと思うと、また新しいグループの方が参加してこられて、おっというような研究成果を発表されるというのが、まあ非常にアクティビティの高い会議だと考えております。今度の12回目の名古屋の会も非常に楽しみにしております。
お話は日本ラクトフェリン学会理事長で、名古屋市立大学特任教授の津田博之さんと、日本ラクトフェリン学会理事で、独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構畜産装置研究所主任研究員の高山義治さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。